本語の SBS です。
今日のインタビューは SBS ラジオ日本語放送のロバーツ美雪がお届けします。本日のゲストは10月8日から19日までメルボルンのシティで個展を開催されるアフリカンペイントアーティストの正源さんこと上田正源さんです。
正源さん、アフリカンペイントアーティストっていうことなんですけども、これはどういったスタイルの絵なんでしょうか？
もともとはティンガティンガという6色のペンキを使った動植物のハッピーアートをアフリカのタンザニアで使用して描いていたんですけれども、自分のスタイルとしてちょっと確立させていきたいなということで、アフリカのペンキを使うことで自分のスタイルが見つかったということで、アフリカンペイントアーティストということで自分で名前を付けて活動してます。
ティンガティンガっていうのはどういったような絵になるんですか？
スカイドは黒、白、赤を黄色、緑で、それを混ぜながら色を作っていくということで、動物が楽しそうに遊んでいる絵だったり、夕焼けの下で、大自然の中で生きているという、生命というものを感じれる絵というのがティンガティンガなんです。
いつどこでそういったスタイルの絵と出会ったんですか？
もともとはですね、私、経済学部卒業で、大学が。で、普通にサラリーマンになりまして、化粧品会社で6年勤めてたんですけれども、地元が京都なもので、京都の地元に帰るときに、京都の市内の作家さんに寄ったんです。で、そこで、このティンガティンガと出会いまして、作家さんの壁に飾ってあるのを見て、わ、これやと思いまして、これが描きたいと。で、これを職にしていきたい。生きていきたいということで、その日の夕方にアフリカのタンザニア行きのチケットを取って、次の日に会社を辞めました。
あ、そうなんですね。次の日にもう会社を辞表を出してしまったんですか？
そうですね、はい。
もともとでも絵には興味があったんですか？
いや、何も書いてなかったんですけれども、自分にしかできない仕事ってまあ、何やろうっていうふうにちょっと探していた時で、急にサッカー選手になれとか言われると、そもそも技術がないのでできないですけども、絵って下手やって言われるかもしれないですけど、味があるやねって言われるかもしれないと、わ、これ絶対いけるジャンルやわと思ったんです。
もともと絵はじゃあお好きだったんですか？
そうですね、嫌いではなかったです。で、うち の 3人兄弟なんですけれども、お兄ちゃんと弟は美大に行ったんですが、
そうなんですか。
そうなんですよ。で、親も美大に行けって言ってきたんですけれども、それが嫌で、僕はもう当たり障りのなくない普通の人生を送っていきたいということで、
そうなんですか。
経済学部を選びまして。
そうなんですか。普通に就職をして安定した職でっていう。
そうなんです。
でもやっぱり、ずいぶん思い切った選択ですよね。脱サラリーマンして、ご家族の方々は心配ではなかったんですか？
いや、もう何を考えてるか分からへんって言われまして。
そうなんですか。
父親が教師なもので、小学校の先生なんですけれども、絵で生きていくとかやったら、美術の先生とか、ですか、無理やないのみたいな言われたんですけれども、僕は化粧品会社で化粧品を、売ってたんですけれども、自分が工場長でもなくて、製造にも携わっていないのに、研究にも携わっていないのに化粧品が売れていくと。でもしこれが絵だったら、工場長も自分、研究員も自分、製造過程を全部自分でできるっていう思うと、これ絶対売れるわと思ったんですよ。
なるほど。やりがいがありますもんね、やっぱり全て自分が責任を持ってやるっていう、アフリカのこのティンガティンガのある意味絵画技法っていうんですかね、これっていうのは下書きをしたりするんですか？
下書きをしちゃダメというのがありまして、もう思った色をダイレクトで載せていくというのが技法です。で、その理由としては鮮度が失われるからっていうことで、新鮮さがなくなるからというので、もう直で書けという、失敗はないというのがティンガティンガの教えです。
アフリカではイーゼルですとか紙っていうのは書かないですよね。どこに書くんですか、アフリカでは？
木枠ですね、フレーム。木枠からまた作るところから始まりまして、でその上にキャンバス地、薄いキャンバスなんですけれども、それを自分で貼って、釘で留めて、色をのせていくという。
じゃあ一から全部自分でやるんですね。
そうですね、全て。
ティンガティンガをやってらっしゃる方多いんですか、タンザニアでは？
実はですね、ティンガティンガというのは、消費者の方の名前が、エドワード・ハイディ・ティンガティンガさんという方で、その名前を取って、ティンガティンガという名前がつきました。で、親族の間で天に職を持って生きていけるようにということで始まったので、ティンガティンガアーティストと名乗れるのは、親族間だけです。
そうなんですね。
血縁関係の人たち。
じゃあ、正元さんは、やっぱりそのご家族の中に入って修行されてたんですよね。
そうなんです。やっぱりティンガティンガを、学ぼうと、本気で学ぼうと思ったら、ティンガティンガの発祥は、やっぱりその生活の中、ティンガティンガのルーツっていうのは、あちらの方の生活の中にあると思ったので、一緒に生活をする必要があると思いまして、一緒に暮らしてました。
正元さんのこれまでの活動、ウェブサイトにはカフェの外壁に絵を描かれている動画なんていうのが掲載されてたんですけども、これまでどういったお仕事をされてきたんですか？
アフリカのタンザニアに住んでいるときは、警察署の車に描かせていただいたり、北海道のノースサファリという動物園では、80メートルの壁画を描いたり、石川県の九谷焼という焼き物があるんですけれども、こちらとコラボレーションさせていただいて、九谷和光祭で、私が描くペンキを表現したらどうなるのだろうということで、私が描く動植物の九谷焼を出してもらったりということで。
10月8日から19日までメルボルンで開催される個展なんですけれども、それについて教えていただきたいのと、なぜメルボルンに来られることになったんでしょうか？
メルボルンに住んでいる、日本人の方とちょっとつながりがありまして、今年の2月にメルボルンに行かせていただいたときに、今回やらせていただく101コリンズタワー のギャラリーのオーナーとの出会いのきっかけをくれまして、その方が、やってみないかということでやらせていただけることになりました。
絵描きさんってやっぱりその直感的なひらめきとか必要なのかなと思うんですけども、正元さんはどういうところでそのインスピレーションっていうのを得たりするんですか？
メルボルンで個展させていただく絵もそうなんですけれども、全てがアフリカに住んでいた時の実体験にまつわる絵です。一緒に住んでいた子どもたちとのやり取りから生まれた絵がほとんどですね。
結構しょっちゅう行ったりするんですか、アフリカには？
そうですね、年に3回ぐらい。
3回も行かれるんですか？
はい。
へえ。
自分がまだ行ったことのないエリアとかに、アフリカのエリアに行って、その時としても天気が違うんですね。例えば内陸の国ですと、ちょっと天気の色が土っぽかったり、同じ6色なんですけれども、ちょっと土っぽい天気で描くとすごい動物に野生に慣れてきたりっていうことで、天気っていうのはちょっと危険物になるので飛行機で持ち運べないので、現地で天気で描くしかないんですけれども、いろんなところの国の天気を試して見つけて絵を描くのがすごく楽しいです。
じゃあアフリカでその見つけたような色っていうのも、やっぱり日本帰ってきたら見つけづらいとかっていうことはありますか？
ありますね。やっぱりその日本は日本で良さがあるんですけれども、しっかりとベタッとつくという、でもその分ちょっと意味重みが出てしまうと。タンザニアは海沿いの国ということで、ちょっと色が爽やかで、パルメだったりとか。
そうなんですね。
ちょっと特殊色はありますね。
正元さんの今後目標としてることとかってありますか？
はい、生きるのって楽しいを描くペンキ画家として私生活をしておりまして、私タンザニアに住んでいて、やっぱり不慮の事故が多い国なので、その時で僕は友達を4人亡くしたんですけれども、初めて亡くなったこのお葬式に行った時に、涙を流してたんですけれども、アフリカ人 の大人20人ぐらいに囲まれまして、お前なんで泣いてんやって怒られるわけですよ。でなんで泣いたらあかんのって向こうの人に言ったら、それは死んだ人に真剣に向き合えなかったっていう後悔の涙を流してるんでしょって言われたんです。そういうふうに見られとるんやと。だから俺らは正元に毎日のように口酸っぱく言ったと、真剣にとる向き合えっていうことを言ってきたのにっていうことで向こうの人から言われまして、でその時からちゃんと村人のことだったり、一緒の村に住んでいる子たちのことを真剣に見てみようと思って毎日を過ごしていたら、今の子供たちがたくさん出てくる映画が多いんですけれども、今の私 のスタイルになったということで、やっぱり日本っていう国は安全安心で、もちろんメルボルンも発展 途上国から比べたら安心安全かもしれないんですけれども、
はい、
やっぱりその発展すればするほどやっぱり大切なものをなんか忘れてしまいがちになってくると、生きている喜びだったり、
はい、
うん、特にあの私日本にあの帰ってきて感じますのは、結構日本人って人と比べたがる人種だと思うんですよ。
そうですね、
人と比べて自分は幸せなのか幸せじゃないのか。でもあのアフリカの方からあの学んだのは、毎日3食ご飯が食べれるとか、ただいまと言ったらお帰りと言ってくれる人がいるとか、抱きしめられたら温かいとか、誰もがあの感じれるようなあの人間として根底に持っていなきゃいけない幸せっていうのをみんなと感じれていると。で僕はそれをあのアートで伝えたいなと思ってます。あのなんで俺らが幸せと分かるかって聞いてくるんですよ。でなんでなんって聞くと、電気がないからでって言うんです。ライトがないからでっていうふうに言うんですよ。
なんでなんでしょうね、
この人が。
その心は
電気がないっていうのは、いい意味での孤独を味わえると。日本に住んでたら24時間電気あるから、いつ誰からでも連絡がかかってくるでしょって。そしたら本当に自分のことを見つめる時間とか、大切な人を思う時間ってどこにあるのって言われたんですよ。で向こうの人はもう夜になると結構停電することが多くてですね、あのもう読書もできないぐらい真っ暗闇の中にいると。で向こうの人はその時何を考えてるのって聞いたら、真っ暗闇の中でぼーっとその、まあ、天井を見上げてると、大切な人の顔が思い浮かんでくるっていうんですよね。
今
後出てくると、で明日誰に会おうか、どんな言葉をかけようかって考えてる、その時間こそが幸せなんやって言うんですよ。どうやったらあの日本人がもっと幸せになれるか分かったと。でどうやったらいいって聞いたら、一日電気を2時間なくしたらいいって言われたんです。
電気を消せと。
そうしたらもっと孤独を味わえるでしょって。本当の孤独を味わった時に、はい、自分に本当に必要な大切な人の顔がぶわっと出てくるんやでって言われまして、
自分と見つめる時間を作れってことですよね。
はい、でその中で出てきたのがあの、まあ、村人であり、あの僕の中にはあの子供が出てきたんで、あ子供を描きたいなって思って今の絵のスタイルになってます。
でその子供の絵もなんか使ったりして、絵本も出版されてらっしゃるんですよね。
そうなんです。あの、今回ですね、あの、展示会場でも、あの、絵本を販売させていただくんですけれども、英語バージョンを出しましたので、はい、英語版の方を。
へえ、そうなんですね。リスナーの方へのメッセージ、何かあればお願いします。
あの、生きるのって楽しいっていうのをテーマに書いておりますので、見に来ていただいた方には、まあ、幸せな気づきが必ずあると思いますので、ぜひ、あの、皆さん見に来てください。
ご意見、ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。